ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と
JR2KHB スタと
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、災害発生その時どうするということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
今年2024年、はい、ね、明けた元旦に発生しました能登半島地震で、被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また亡くなられた方へのご冥福をお祈りし、ご家族の方には心よりお悔やみを申し上げます。ということでね、元旦に大きな地震
ありましたね。
すごかったですね。その翌日の夕方に大きな事故、
まあ、東京でも警報が鳴り響き、はい、携帯が3台鳴ってましたけどね。
鳴ってました。
鳴ってからしばらくしてちょっと揺れましたね。
揺れましたね。
結構うちでも横揺れが1分ぐらい
長かったですね。
大阪も結構長かったですよ、
まあ、まさか1月1日から起こるって、
そうなんですよ。
起こるんですけど、理性的に考えれば思わないですよね。
いつ起こってもしか不思議じゃないんですけど、
そうですね、
すごく印象に残ってしまったっていうところが正直な感想ですね。
まあ、あの落とす気分でね、あの程よい加減でびっくりしましたけど、
はい、
まあ、でもしょうがないなと思って。
そう、正月ですから
ね、
だから能登の方に集まってたっていう方もいらっしゃいますしね。
帰省されて
そうですよ ね、
ちょっとそのタイミングが微妙でしたね。はい、
はい、ハムライフ .jp 1月5日の記事から、保証できなかったものは2月中旬以降に返送返金、TSS 株式会社アマチュア局保証申し込みの受付を1月31日必着分で終了しますと、はい、いうことでございます。
はい、
まあ、ご存知の方 も、ね、もう結構いらっしゃると思いますけれども、TSS 社が、3月31日まで業務するということですね。残務整理とか全部含めましてね。
そう言ってましたね。
ということなんですけどね。はい、まあ、詳しくはハムライフ .jp 1月5日の記事をご覧いただきたいんですけれども、1月31日に受付終了、
はい、
2月1日から3月31日までは申請者などへの調査指導とかから残務整理、からあと載ってましたけれども、その31日までに受付したもんでも、
内容が複雑だと、
そう、
できないのでお返ししますということですね。
だから31日以降に、まあ、残るかな、要するに残業はできないということですよね。
はい、そうみたいです。
はい、ということで、はい、終了してしまうということでね。はい、これも20年近くやっていただいてたんですよね。はい、私も何回か TSS さんお世話になってますけれども、ね、はい、ちょっと残念ですけれども ね、はい、ということでございます。
はい、
今日の話題ですけれども、災害発生その時どうするということでお送りします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、はい、初めにも申し上げましたけれども、元旦から大きな地震が発生しちゃいましたと、
はい、
いうことで、はい、まあ、まあ、地震にとったら別に元旦も暮れもまあ、
そうです
ね、クリスマスもないんですけれどもね。
そうですけどね。
はい、またまたま元旦の、
うん、
ということでね、私も、はい、まあ、家にいてたんですけどもね、
うん、
2階から1階にうちの子供が降りてくると結構ガタガタと揺れるんで、
はい、
また揺れとるやないかって言ったら、その後も揺れが続きましたね、実は、うん、あれって言ったらやっぱり地震だったんですよね、うん、びっくりしましたけど、
ちょっと混乱しましたね、
はい、
あの緊急地震速報がなんで出てるのかよく分からなかったです、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、
ということですから、まあ、その後もね、あの、まあ、3.11 東北の時もそうですけど、あのやっぱり、余震がかなり頻繁に続いてるんですね。
そうですね、
はい、あの、まあ、私 3.11 の時はあまりワッチというかな見てなかったんですが、うん、あの防災犬の方からいろんな情報が出てるんですけれどもね、
はい、
でそれ受信するようにしてるともうしょっちゅうなってます、
ひっきりなしでしたね、
はい、
3日目4日目ぐらいまでは15分ぐらい起きで、
そうなんです、今でももうちょこちょこと、
そうですね、今収録は1週間ぐらいなんですけど、まあ、1時間か 2,3 時間起きぐらいに起きてますね、
はい、だから、まああのまあ、大きい地震の時はね、うん、そのまあ、前もあるし後もあるし前後、
うんうん、
で特に、ね、あの大きいのが発生してからというのが結構続きますんでね、
はい、
で今回あの1週間から1月ぐらいはまた大きい地震がある可能性が強いということをアナウンスもされてますんでね、
うん、
ちょっと油断できないなと、
気をつけていただきたい、
気をつけてくださいということです
ね、はいはい、どうしよう、
はいはい、まあ、あのまあそういうことで、まあ今回地震が発生して、で、まあ、アマチュアの場合ね、あの、よくあの、まあ、災害発生して通信手段が本当途絶えたときに、たまたま電気がなんかうまいことねあった方から非常通信が出るというのが、うん、まあ、3.11 の時もありましたけどね、
そうですね、
はい、あ、まあ、そういうところで結構あの電波を出すというアマチュア無線の特性上ね、
うん、
そういう話はまず言われるんですけども、まあ、それ以外も含めましてね、こういう災害発生時の時にねどういうことをしたらいいかなということで今日、ね、特集というか、
はい、
はい、ということでございます、
はい、
まずよく言われるのが特に、非常通信手段ですか、
はい、うん、あの発災時ですね、
そうですね、
ここはまあ非常通信手段数をちょっとクリアにしておきましょうと、
うん、そうですね、
ええ、
からあと、まあ、よくあの Facebook とかねいろんなところで X とかね含めましてねいろんな方あの、まあ、議論にもなってるね、スレッドもあるんですけども、やっぱりその周波数を積極にワッチするべきなんか、なかなか難しいですね、ここ
難しいですね、
うん、
いや、周波数はやっぱり聞くべきだと思いますよ、
うん、
その時点で自分の前に無線機があって、
あ、なるほどね、
ならば当然聞くべきことじゃないかと思いますけどね、
そうですね、
うん、で今回、特にその非常通信が行われたというのは、聞こえてこなかった。運用できなかったのはよく分かりませんが、
うん、
実際にその非常通信が運用されたという話は、どこのメディアからも聞こえてこないという感じではありましたね、
うん、あとね、神戸のコンテストだったかな、もうあれ1月の4日か4日やったかな、うん、だったんで、もうちょっとどういうなるか分からないことでもう中止にはなりましたけれども、
うん、
まあ、その後、まあ、コンテストにしましたもね、どうするか移動分野どうするかとかね、普通の QS を、うん、自粛すべきかどうかとかね、いろんな、うん、意見ございましたよね、
ありましたね、いろいろ皆さん各自ご意見を持っておられて、
うん、そうですよね、
うん、まあ、いろんなこと言われてますけども、
うん、
そんなことを議論するのがおかしくて、
うん、
あの非常用の通波数が決まってるんですから、
はい、
そこはクリアにする、
うん、
でそこを聞いてあげるコンテストを楽しめる方はやってもいいと思うんですよ、別に、
そうですね、
うん、それに対して、うん、あの災害起きてるのに無線なんかやってっていう話にはならないと思いますし、
うんうん、
ただコンテストで聞いてやっておられない曲は非常通信用の周波数はできるだけ聞くべきだとは思いますね、
うん、
あの誰かが言ってるからいいよじゃなくてですね、誰かが呼びかけてるかもしれないという可能性だってあるわけですよ ね、
うん、そ, うですね、
それは無線をやるやらない以前 の, その人間としてどう行動するかというところにかかってるんだと私は思うんですけどね、
そうですね、
あの311の時以来というのは、まあ、もっと前から言われてるんでしょうけど、自粛っていう言葉が結構、まあ、こういう災害の時に出てくるキーワードだと思うんですけど、
うん、
あの最近ようやく自粛主義が良くないっていう風潮も出てきてるっていうところがあるかなと思ってまして、
うんうん、
で確かにその自粛 せずにこう今まで通りの情報発信とかですねしてくれて、その方が気が楽でよかったって声は結構き、意外と聞いたりするんですけど、うん、逆に自粛してくれててよかったって実はあんまり聞かないような気もしたりしてですね、うん、そこのところの行動を、まあ、どこまでその慎んでどこまで普段通りにするかっていうところは、ね、今まさにその無線以外のところでも、まあ、非常に、うん、興味持っていろいろ皆さん見ておられるところなのかなとは思うんですけどもね、
うん、で、まあ、3.11 の時もね、今言われたように自粛ムードがかなり 全日本的に広がっていて、うん、はい、まあ、私はどちらかというとあの揺れたとこにいた人なので、あ、そんなにあの自粛しなくてもいいんじゃないかなと思った側の人間なんですけれどもね、うん、
で自粛って綺麗ないい言葉じゃないですか。だけどこの自粛ってひょっとしたら逃避かもしれないと思ってるんですよ。
自粛から生まれることってあんまりいいことはないような気がするんですよね。普通に動いてもらった方が、あの現地の人も、うん、まあ、普段に戻る力が出るというか、そんな感じだと思うんですけれどもね、うん、
だから内面的にそれに関わりたくないと思うから自粛という言葉を使ってですね、 あえて参加してないんじゃないのっていうのも受け取れるんですよ。
まあ、普通にあの、ね、あの会話がしたい人もいらっしゃると思うんでね、だから で、 ね、あのできるそういう、まあ、場所によると思うんですけれども、そういうこともできないところもあるでしょうし、まあ、普通の会話をあの話したい方もいらっしゃるでしょうし、まあ、その場その場の方々によるとは思うんですけれどもね、
その皆さん一律にダメよとかね、うん、一律に自粛しましょうよねっていうのは必要ないような気がしますね。
そう思いますね。
まあ、結局個人のその裁量になるんでしょうけどね、最終的にはね、うん、でもみんな揃ってこれやめましょうってなんか言うってのもなんか変だなっていう感じは正直するところは、
横並びにこうしましょうというのはね、おかしいような気がしますね、う
ん、ありますよね。実際あの、まあ、南エリアの、まあ、比較的揺れの強かった地域でもですね、その、まあ、本当に一番強かった能登じゃなくて、例えば富山とか、あと、まあ、石川でも加賀の方とかですね、まあ、結構普通に QSO パーティーとか出られてたっていう話も聞いたりしますし、あの実際私もちょっと QSO パーティーの時期にあの QRV したんですけども、あの南エリアの方ともあの、まあ、複数局つながったりしましたので、実際現地もですねそういう感じなんだなっていうところは実際に肌感であったりもするので、はい、あのまあ、もちろん非常通信周波数はクリアにするっていう前提はあるんですけども、うん、そこは意外と普通でいいのかもしれないなっていうところは、はい、正直思ってるところです。まあ、
現地の大変な方は、ね、出られない方もいらっしゃると思うんですけれども、普通にこう QSO ができるところもあるんだなっていうのが聞こえてくるだけでもね、やっぱりあの、うん、少しは気が紛れるところもあると思うんですよね。
まあ、これからだんだん、まあ、うん、なんて意見がまとまることはないのかもしれないですけど、うん、
まあ、いろんな考え方面白かったいらっしゃるんで、どれがいい、うん、どれが悪いとは言いませんけど、うん、自粛っていう言葉が本当にいいのかっていうこともありますからね、はい。
まあ、あとこれからね、どんどん、まあ、復興期といったらいいんですかね、うんうん、まあ、これからもまだね、先ほどちょっと冒頭でも言いましたけど、まだあの揺れずっと余震続いてるし、これから大きなのまだまだ来る可能性もないとは言えないんでね、うん、そういうところもありますけども、まあ、やっぱりこれからどんどん、まあ、復興していく時期に入ってくるんで、まあ、特にアマチュアの場合ね、まあ、ボランティアとしてね、どんどん活用していくというかな、
していいよっていう指針が出ましたから ね、
そうですよね、
うんうん、していいよって言うんだけど、どういうふうにしなさいよっていうのはどこにもないね。
そうですね、
そうですね、
何をやったらいいよ、役に立つよっていうのがどこにもない、はい、うん、残念ながら、う
ん、まあ、その地域とかね、その状況によって変わるとは思いますけれども、何をしたらいいのというのがね、
まあ、無線機を使って更新をしなければいけないんだったらそれはそれでいいんですけれども、そうじゃなくて現地のね、少しアマチュア無線をやってるから電気に明るい人として協力できるんだったら、そういうことでね、お手伝いしてされるとかね、うん、いろいろやることはたくさんあると思うんで、
あると思いますね、
できることを協力してあげるというのが大事なことだと思うんですけどもね、
うん、そうですね。
で、昨今のニュースを聞いてると、その情報網はあるのに情報の伝達がスムーズにいってないっていうことを言われる方が、そのニュースのインタビューなんかで聞かれて言われてる方多いんですよね、うんうん、ということは、いろんな情報が持ってるんだけど、それを適当な 適切なところにタイミングタイムリーに運ばれてないというか伝わってないということあると思うんですね、
はい、
でその辺についてはやっぱりまあ、無線化として、ね、まあ、無線化である必要は、まあ、ないんですけども、情報の伝達ということには協力できるかなと、
うん、
なんか考える余地はあるのかなというふうには思いますね。
そうですね、うん、
まあ、一つの例で言うとその救援物資がどこでは足りててどこでは足りてないとかね、
うん、
という情報がそのタイムリーに適切なところでコントロールされて伝わっているのかっていうとどうもそうじゃないみたい、
まあ、どうしても偏ってしまうことはあると思うんですよね。そういうのはね、
ですね、
必要なところになかなかたどり着けないっていうこともあるんでそれを伝えてあげるだけでもだいぶね違いますよね。
そうですね、その辺の情報を共有化するだけでも相当効果があるというかご協力できるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、まあ、こういう時に、ね、旗を振るのは行政の方がメインだと思うんですけれどもそういう人たちと協力できるような形でね情報を伝えていくのがいいのかもしれません ね、
ですね。できればそのこういうことが起こる前にですねこういう時にはこういう情報を必要とするから情報も作っていきましょうねみたいなのがあるといいんですけどね。
防災マニュアルの方でもねそういうところを取り入れていただけるといいのかもしれませんよね、
うん、ということはやっぱりアマチュア無線化はこんなことができるんだよっていうアピールっていうんでしょうかね、そういうことができるんだよっていうことをこう行政側に示していかなきゃいけないってことですよね。
そうですね、その、ね、その時に遠くから一瞬で行けるわけではないのでやっぱり地元の方というかいろんな地方の方がねそれぞれ近くの行政の方に、
うん、
まあ、こういうことがあって、まあ、有事の時にはこんなことできますっていうのを伝えてお互いに協力関係を作っておくってのが大事なのかもしれませんね。
そうですね、今すぐにどうできる問題ではないんですけども、うん、今回そのこういうことが起こってしまったんで、
うん、
この機会を捉えてですね、
はい、
その辺のインフラとかその、まあ、パターンとか、うん、なんかを作ってですね、何ができるの何ができなかったのというのをもう一回、例えばJAL の方が行ってヒアリングして、うん、まあ、もちろん落ち着いてからですけどね、
うん、
何だったらできたよねと、でそういうのをじゃあ普段からできるようにしましょうねっていうのをなんか提案ができないですね。
そうですね、やっぱね落ち着いてから、まあ、洗い出していくというかね、まあ、今回には間に合わないでしょうけれども今後、ね、いつ地震が起こってもおかしくない日本なので今後のためにいろいろと整備されるのがいいですよね、
うん、
日本って地震だけじゃないんですよね。いろいろ、
そうですね。
最近はいろいろ多いですからね。
いろいろ多いんで、ね、その全てのケースで同じとは言えないんですけども、
うん、
やっぱり一つなんか、そのテンプレートというかですね、
うん、
行動基準みたいなのをだと作って、
うん、
置いた方がいいような気がしますね。
これは私らの横浜に単身赴任していた時の例なんですけれどもね、横浜で一応行政と、まあ、アマチュア無線と連携してましてね、
うん、
各小学校区で防災訓練やるんですけども、まあ、その時に小学校に一応無線機とか置いてましてね、
うん、
で、市役所になるんかな、ちょっとはもう10年以上前なのでちょっとうろ覚えなんですけども、一応通信ができるということが整備されてるんですよ、
うん、
で、まあ、そういう何をどう伝えたらいいかというよりも、まあ、こうあった時に小学校と、ね、市とね、う
ん、ハードウェアは整えてるということなんですよね。
そうなんですよ、だからそれをどう活用するかとかは、ね、なかなか難しいところは
うん、
その時その時になるとは思うんですけどね。
そうですね、
うん、
ある程度だから想定をしながらソフトウェアをどうするのかっていうことを考えていかなくちゃいけない、ね、っていうことなんですよね、
うんうん、で現実ではどういうふうな情報がどういう時に欲しいか、うん、それがちゃんと流れたかっていう基本なんですよね、
う
ん、
そうですね。
あとは通信手段は何でもいいんですよ、極論すると。
あ、そうかもしれないですね、
うん、だから何のどういう情報がどういうタイミングで欲しかったのっていうのを分析がいるのかと思いますね、
うんうんうん、そういう時にこの状況ならアマチュア無線使ってもいいねとか使えるねとかそういうことを当てはめていくということですね。
そうですね、
う
昔に比べましてね、携帯電話の、ね、普及が非常に早くなってきましたんでね、
そうですね、
まあ、そういうところと、まあ、アマチュアに頼る方がいい場合とかね、
うん、
そういうのをだんだんと決めるというのもおかしいですけども、
まあ、見極めが必要でしょうね、
う
ん、
そうですね、
特に今回 の、 まあ、復興といいますか、うん、一番最初にまず、まあ、陸路が今回ね、能登半島の先の方はちょっと、うん、アクセスが厳しいということで回路でいろんなものを運び込んでますけども、ね、うん、一番最初に、まあ、自衛隊の船と、ホバークラフトですか、うん、で上陸されているのが NTT の方と北陸電力の方だって話を聞いてますので、うん、本当に通信インフラの復旧が、まあ、電力と同じタイミングぐらいで最優先されてるっていうのが、うん、まあ、ある意味現代的というのか分かりませんけどね、うん、っていう実情がありますから、アマチュア無線そのものがこう役に立つ機会っていうのがもう本当にないかもしれないぐらい、
うん、
っていうのが現実なんじゃないかなっていう、のが私の今回の特に震災を見ての感想ですね、
そうですね、現実ここ10年15年ぐらいの間でアマチュア無線を活用したっていうのは孤立した方がアマチュア無線をやっていて、そこから助けを求めるというか、ここにいますよという安否情報を出している、そういう感じですね、
まあ、今回は特に地形の制約が結構あってアマチュア無線の電波が届きにくいっていうこともあったような、うん、ような感覚はありますけど、まあ、それをちょっと込みさっぴいて考えても、どんどんこれから通信インフラっていうの、本当の通信インフラが復旧するのが早くなってくるんだろうなという、
はい、
で今回もスターリンクがですね、大量にこう持ち込まれて、もうその、うん、災害時の臨時の通信インフラとして使おうっていうのが実際に動いてますからね、
うん、
KDDI でしたっけ、何社かが確か持ち込んでると思うんですけども、はい、まあ、そうなってくるともういつでもどこでも通信ができるってアマチュアのメリットがだんだんこうスターリンクに大きな勝てなくなってですね、難しくなってくる。そうするとやっぱりアマチュア無線にこだわるというよりかはもっと広い目で、まあ、社会貢献といいますか、非常通信といいますか、災害時の活用といいますかを、まあ、考えなきゃいけないんだろうなという気がしますよね。
まあ、スターリンクにしろあれでも、まあ、電源は必要だし、まあ、電波で衛星と、ね、やるんで、その辺はアマチュア無線をやってる人の知識とかね、そういうところを普通の方々よりは多少詳しいというところで協力するとか、うん、実際無線機を使ってではなくて、そういうところで協力できるのかなと思うんですけれども ね、
まさにそのスキルのあるまあ、人材といいますかねっていうところで役に電気とか通信とかの知識経験スキルそういったところで、まあ、ソフトウェア的にといいますか役に 立っていくっていうのが、まあ、もしかしたらこれからのアマチュア無線と防災ということを考えたところの、まあ、役に立ち方なのかもしれないですよね、
まあ、そういう時代になってますからね、アマチュア無線がなくても通信できるんであればそれに越したことはないと思うんですよね。
そうですね、
あとあれですね、臨時の災害の FM 局ですね、
はい、これから立ち上がってくると思うんですけどね、
そうですね、
はい、そういう時に、まあ、
そういうところのね、
うん、結構アンテナ設置のノウハウとかありますから ね、
そ う、 ですね、
そういうところで協力できればいいかなと思います、
うん、まあ、アンテナの付け方とかね、うん、そういうノウハウとかね、実際にやってる方のノウハウはきっとあるでしょうから、はい、協力できることはたくさんあると思いますよね。
そうですね、はい、
JP2AQE 杉浦です。大阪でこっそり無線機買いました。
言うてもだ
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座です。QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。 わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集なども掲載しておりますので、ぜひご学習にお役立てください。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在6月期の受講生を募集中です。お申し込みは3月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指しましょう。次に養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば90日間の学習期間でいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。講習会日程がお休みの日と合わなかったり、講習会場が遠くて参加が難しい方や、急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e ラーニングをチェックしてみてください。もちろん養成課程講習会も各地で実施中。 QCQ 企画の養成課程では第3級第4級アマチュア無線技師や第2級第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を講習会と e ラーニングからお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方はぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。最後に、現在 QCQ 企画では養成課程講習会を運営する講師管理責任者を募集中。例えばアマチュア無線技師の講師なら福井県や石川県などの北陸エリア、香川県や愛媛県などの四国エリアを中心に募集しています。現在募集中のエリアや応募条件、応募方法についてはホームページからご確認いただけます。お電話でも受け付けていますので、興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。 QCQ 企画の講習会で講師管理責任者デビューをしてみませんか？ QCQ で検索。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話での問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。 若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思います。はい、まず最初のお便りです。A1NK 梶田さんからいただきました。ありがとうございます。ハモのラジオの皆様、 いつも楽しくためになる放送ありがとうございます、はい、
ということ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
少し前10月の終わりぐらいになりますが ARRL ニューイングランド W1 エリアですね、ここの Zoom で行われるタウンホールミーティング対話集会ですね、これに参加いたしました、うんうん、W1 エリアのディレクターフレッド、ケメラーさん、はい、AB1OC さんですけれども、この方が ARRL での議題や、決議事項について会員向けにプレゼンを行い合間に質疑応答ができる感じで進行します。似たようなことは JAL でも行われているのかなと想像しております。内容はいろいろですが、後半のハムのラジオで紹介済みのことも多かったので、日本の皆さんに、紹介したい議題を紹介いたします。ARRL でアマチュア無線の発展、またその人材のためにどういった取り組みをしているのかの紹介です、うん、ARRL は50万ドルのファンドを ARDC というところから受け取っております、はい、ARDC についてはハムのラジオでもインタビューをしまして皆さんにご存知、皆さんもご存知だと思います、はい、ARRL はクラブ局にこれを配布するためファンドの使用目的と必要額を募集しました、はい、主に若者パブリックサービス 2.5GHz 以上のバンド保護への使用、うん、アマチュア無線を保護するためなどが使用目的だということです、うん、ちなみにこのファンドの受け取りは ARRL メンバーである必要ARRL メンバーである必要はありません、うん、これに対しての応募は213組、2000ドルから2万5000ドルの範囲で申請があったそうです、はい、予算要求額は予算を超える総額280万ドルでしたが、予算を超える50万2000ドル、予算というのは先ほどありました、はい、50万ドル予算なんですね、この予算を超える50万2000ドルが支給されました、うん、超過分の2000ドルも同じファンドから賄われたということです、はい、支払い先の使用目的の内訳は若者勧誘への使用が 56%、審査する際もそちらをより優先したそうです、うん、JARL も ARDC に申請してみてはいかがでしょうか、ハムのラジオのインタビューでは海外の資金提供も探しているということでしたよね、
はいはい、
ちなみにこの12月にも ARRL は ARDC から3年間で210万ドルの資金の提供を受けることになったと発表、うん、主に次世代を背負う若者への奨学金などに充てられる予定、うん、ARRL から ARDC による資金提供は2020年から あるようで、 ARDC 奨学金の名前ですでに100人以上の高等教育を受けるアマチュア無線科に、授与されています、うん、今後3年で200人に対して行われるそうです、うん、ARDC の事務局長ロージー・シェッチャーさんかな KJ7RYV、はい、この方は、クラブはアマチュア無線のハート&ソウルであると付け加えたそうです。いい言葉ですね、はい、ハムのラジオもアドバイスをくれる皆さんがいて私にとっては、クラブみたいなものですよ。ありがとうございます。その他現在100人のライセンス取得者に対して21人しかアマチュア無線を継続する人がいないというのがアメリカの現実のようです、うん、理由の一つに教えてくれる先輩が身近にいないということが挙げられ、うん、ルーキーを見つけたらぜひ教えてあげてほしいと呼びかけ、はい、現在アマチュア無線の免許を取得する人の平均年齢は50歳ぐらい、また免許保持者の平均年齢は75歳、これが80歳になったらどうか。ディレクターのフレッド、ケマラーさんはもう時間ありません、3から5年のうちにこういった問題を解決に向けてアドレスする必要があります、うん、と締めくくりました。日本はどうでしょうか、うん、確かに
全く同じ状況ですね、
はい、ちなみにこういったプレゼンはウェブサイトにアップされ会員に限定とこではなく誰でも閲覧ができます。
あ、はい
はい、また日本で何かと話題となっている QSL カード問題はアメリカでは基本的にありませんので、話題には上がりません、うん、こちらはまたご紹介いたします、はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます、はい、まあ、この ARDC 日本に 今年のハムフェア、去年か、去年のハムフェアに来られまして、ね、いろいろプレゼンされたようですけどね、はい、
はいはい、インタビューね、させていただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、ぜひヨタジャマンも利用してみたらいかがでしょうかというところですね。
はい、
はい、前向きに検討を重ねさせていただきたいと思います、ね。最近検討が流行ってると聞きました
はい、ありがとうございました。
ジュリエットパパーセブンビクターウイスキービクターのユタです。ヨタジャパンお願いします。ぜひ皆さん来てください。ハムのラジオ、
同じくね、A1NK 梶田さんからお手紙いただきましたのでね、ご紹介いたします。はい、題名がアメリカの紙 QSL カード事情ということでね、はい、まあ、先ほどのお便りの最後にありましたようにね、QSL カードに関しましてね、ちょっとアメリカの情報を、ね、いただきましたのでね、うん、ここでちょっとご紹介してみたいと思います。
はい、
ハムのラジオの皆さんこんにちは。先日の森田さんへのインタビュー、JAL の会長ですね、はい、森田さんへのインタビュー、私も興味深く聞かせていただきました。うん、会員ではありませんが、組織の具体的な活動の様子や状況が分かってよかったなと個人的には感じました。そのインタビューの質問にもあった紙 QSL カードのアメリカ事情をちょっと長文になってしまいますが、参考までにご紹介したいと思います。はい、もしよろければ読んでみてくださいということでね、
はい、
これアメリカの、ね、QSL 事情分かってないんですよね、ほとんど
あまり聞いたことないですよね。
そうですよね、はい、まあ、後でも出てきますけれども、ボランティアでやってるということは
なんとなく聞いてますけど、
はい、してるし、で、私の、よく行くガムの方も、うん、そのボランティアの QSL のこともやっていらっしゃるということ
ですね。
はい、そこまでは聞いてるんですけど、ちょっと詳しいこと分からなかったんで、はい、前もちょっとお茶を濁しちゃうかな、アメリカの QSL事情、はい、ということで、ね、今日いただきましたので、ね、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、
日本から身近な海外であるアメリカでは紙 QSL カード事情はどんな感じだと想像されますか？うん、やっと3年目突入の私ですので、ご紹介できるのは最近の事情ということになります。
はい、
この2年間でよく分かったことは、アメリカ国内同士では現在紙 QSL カードのやり取りはほぼないということです。
ああ、ここは大きく違います ね、
ですよ ね、 ね、
はい、
そうですね。コンテスト、QSO パーティーなどに今までに30回ほど出ていますが、カードが欲しいと言われたこともありませんし、2年間コンテスト関連での国内カードが来たこともないです。
うん、
通常の QSO がどうなるか分かりませんが、それほど状況は変わらないのではと想像します。
はい、
こういった状況なので FT8 でも皆無です。
うん、
これらは私が聞き及んでいる日本の事情とはだいぶ違う感じですね。
はい、
やはり多くの人が LOTW をメインに使っているということだと思います。
うん、
それと皆さん、これを聞かれると驚かれるかもしれませんが、うん、そもそもアメリカのビューローである ARRL は国内同士での QSL カードは一切取り扱っていません。ハワイ、アラスカなどメインランドから離れている5つの州、自治区は DX 扱い、うん、ということだそうですね。
はい
はい、これも日本とは大きく異なりますね。
はい、
恥ずかしながら私は最近まで気づいておらず、ARRL のサイトを見直していて、国内取扱いなしという事実に気がつきました。
はい、
ところ変われば常識も違います。うん、日本で国内カードの取扱いがなくなるとしたらどうでしょう。大変なことになります。
はい、
こういった状況ですので、どうしても国内局へカードを送りたい、欲しい場合はダイレクトになるということですね。
うん、
私の場合コンテストと FT8 中心ではありますが、そこそこの数の更新をしているつもりでも、国内の紙 QSL カードは2年で3枚ほど、うち 1枚は記念局をいただいたのみです。
うん、
私は自分の方から紙カードを送ることはなく、来たものに対してのみ返信させていただいています。
うん、
ということですね。
はい、
から次にビューローについて、これも日本と違いますが、 ARRL は DX カードの各国ビューロー等への発送アウトゴーイング、これは行いますが、はい、受け取ったカードインカミングですね、これは W1 から W0 とハワイ、アラスカなど合計15に分類するところまで、仕分けします。
はい、
それらを各セクションのビューローに送付するだけで、 ARRL がアマチュア無線化に直接送付することはありません。 そしてカードを受け取った各地域のビューローは、私の知る限りとあるクラブ局を中心にボランティアによって仕分けされ、うん、年に4回程度各アマチュア無線化に発送しています。カードが遅いというのはアメリカもあり、遅すぎるという人もいるようですが、私自身がボランティアでその仕分けを年4回できるだろうかと考えれば、やっていただいている状況に感謝しかありませんねと。
はい、そうですね、
はい、から次に料金は発生するのということですね、うん、これらの紙 QSL カードですが、送付受け取りとも重量制です。とはいえそれほど高いものではありません、うん、カードを送付する場合、当然 DX のみは ARRL に送ります。10枚までで2ドル、20枚までで3ドル、10枚までの2ドルプラス1ドル、うん、という感じかな、はい、それ以上は約29グラム、1オンスですね、はい、これで75セントずつ追加となります、うん、アメリカではこれらの料金の、個人小切手をカードに同封して一緒に送ります。次に受け取りですが、少なくとも私のエリア W1 ではデポジット制になっています、うん、あらかじめ10ドル程度をデポジットしておき、そこから都度必要分を差し替えるというシステムです、うん、各自のデポジット金額はウェブサイトで確認できるようになっています、はい、初めて私宛のカードがビューローに来た、まあ、溜まった時ですね、その時には当然アカウントがありませんから、カードが欲しければ W1 ビューローのアカウントを作ってデポジットしてね、しなければ一定期間後廃棄しますというお知らせのハガキが来ました。なるほどね、
なるほどね。
このカード受け取り料金も安く、郵便局の切手代が実費ですね、うん、とサービス料金がたった1封筒10セント、うん、プラス29グラムごとに10セント、うん、つまり最小限では切手代プラス20セントということになります、うん、この料金は各地のビューローで微妙に違うっぽいです、はい、封筒代はチャージされませんので、この10セントから賄われていることになります、うん、サービス料金という名前ですがほぼ残らないでしょうね。ボランティアの方のガソリン代ぐらいになるようにチャージしても良いような気がします、うん、皆さんでしたらこのくらいなら払ってもいいと感じられますか。ただし受け取りはボランティアの方に負担していただいて成立しているゆえの料金体系ですね、うん、それとアメリカにはボランティア文化が浸透していますが、日本で同じことを行うのは難しいかもしれません、うん、仮にこれをどこかに委託 したとしたら、当然この金額では到底成立しません。ちなみに W1 エリアの取り扱い、インカミングのみについてですけども、この量は年間7万通という記載があります。結構ありますよね、
はい、
うん、国内の紙 QSL カードをビューローで扱わないアメリカでは AOTW を使用するというのはごく当たり前になっていると想像します。私の場合で LOTW でコンファームされた QSO はだいたい 65% です、はい、DX も合わせての数字なので正確ではないですが、うん、少なく見積もってもアメリカでは半数以上の方が、国内は紙カードを送らなくても LOTW は使っているのが分かります。残りの方は全くされていないか、 LOTW 以外のサービスのみを使用されているということになりますね、うん、はい、日本はどうする、LOTW がアメリカ国内で ARRL に入会していないハムのみではなく、世界中のアマチュア無線化に広く開かれているのは間違いないですが、JRL が LOTW をメインに使ってくださいと、道義的にも言えないでしょうし、自国システムが欲しいですよね、うん、ネットを見ていると学生さんのクラブでロギングソフトの開発などをされていたりする優秀な方も多いようです。いっそ LOTW の日本版、または次世代に使えるシステムを次世代の方たちが自ら作るというのは大変だから、うん、LOTW のシステムも現在、随時ログをアップロードするような使用法を見越して作られたわけではないでしょうし、はい、ということですね。若者世代、学生の方は横のネットワークが広いので、そちら方面に明るい友人が身近におられたりと、おじさんたちにはない、失礼、私もですということで、フレキシビリティもあると思います。またこういった用途なら ARDC も資金を出してくれると思います、うん、例えば JAL が ARDC から資金調達して次世代システムの開発をいずれかの学校に正式な研究テーマとして依頼することはできませんか。 研究資金はどこも必要としていると思います。開発後の運用は JAL あるいは ARL と共同などの形に任せることになると思います。須田さんいかがでしょうかということで、はい、一つとても大切なことは、国内のみで通用するものではなく世界的に使えるシステムにすることですね。日本では優秀なものを開発しても独自路線クローズなシステムすぎて時間とともに、時間経過とともにガラパゴス化してしまうということを私たちは目にしていますよね、
はい。
デジタル化前提のような話になってしまいましたが、クラブの OM さんたちは日本から紙カードは綺麗で好きなんだと日本のハムと交信して紙 QSL カードを集めるのを楽しみにしている人も多いのは事実です、
うん。
それでも ARL も JRL も今後ハム人口が減っていくのは同じですので、会員がある程度いるうちに赤字体質を改善し黒字化しておかないと将来的に財政が破綻します、
はい。
そのためにデジタル化は避けられないような気がします、
はい。
ARRL は会費の値上げ QST などの雑誌の送付を停止しデジタル化、うんうん、事務職員の新規雇用停止など会員の痛みを伴うものですが、経費削減のために大なたを振り、数年で赤字を解消したいと進んでいます、
うん。
先日のミーティングでも雑誌がデジタル配布のみになることを残念がる OM のコメントも多かったですが、一応料金を支払うことで受け取ることは可能というオプションも用意していますね、
はい。
ARRL の歴史についてはまだあまり知りませんが、アメリカは経費削減のこういった改革は得意分野ですので期待しています。さてどうする日本ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと長かったですけど、
でもまあ、やっぱり、
はい、
QSL カードの取り扱いについてはもう大先輩ですね、
うん、そうですね。アメリカの場合はね、
そうですね、
まあ、ちょっとこう割り切りがアメリカの方がいいのでスパッといっちゃったんでしょうけど、
そうですね、はい。まあ、ちょっと国民性とかもありますからね、ここら辺は、
ね、
なかなか日本にそのまま適用するのがいいのかどうか私はちょっと、
うん、でも少なくとも紙 QSL はやっぱりなんか減らす方法でしょうね。今 SDGs も言われてますから ね、
はい。
LOTW に相乗りしてもいいとは思うんですけどね、
う
ん、
でそうです
よね。私もちょっと梶田さんにお返事したんですけど、もしかしたら JAL と ARRL だけの問題じゃなくて世界的にIRU の問題としてこういうシステムを世界共通で作ってもいいんじゃないのっていう、そんな気もしましたね。
そうですね、
はい。
今日の非常通信の話もちょっと出てきましたけども、こういう時ってやっぱり本当のニーズって何なんですかっていうところをしっかり見定めることだと思ってるんですよね。
ああ、そうですね。
例えばLOTW って、まあまあ、一応今世界で一番大きい電子 QSL っていうか、まあうん、いわゆる電子 QSL サービスのですけども、
はい、
実際私サミットオンゼアとかソタですね、
うん、
とか のログも LOTW に上げるんですけど、ソタの QSO ってあんまり実はマッチングしないんですよ。対アメリカであってもですね。
ほうほう。
で実はソタはソタでそのアワードのための独自のサイト持ってて、そこでマッチングさせるのでそれで十分だっていう考えもあるんですね。
あ、そういうことですね。
でそうやって考えていくと、じゃ まあ今ある意味そのソタにしてもポタにしても何でもそうなんでしょうけども、まあ、それぞれのニーズ、それぞれのアワードに応じてサイトが立ってるっていう状況でもあるというところの現実もあって、
うん、
じゃあそれを本当に統合する方向に持っていくことが自然なことなのかとかですね、うん、そういう本当に、まあ、繰り返しますけどニーズの調査からしっかりそこを踏み違えないようにしないと、作るにしてもですね、
うんうん、
しないといけないし、あとやっぱり大きいのはやっぱりサーバーのお金の問題ですよね、
うん、
そこをどうするかっていうところはやっぱりこれからそういうものを作るにしても大きな課題になってくるんだろうなというところは感じているところですね。
なかなかカード問題はね、一筋縄ではいきませんね、
まあ、うん、アメリカではもうね、QSLカードやっぱりもらって嬉しいんですよね
そうなんですね、
はい、
やっぱりね、
うん、特に日本のもう皆さん最近ね、印刷かなり
綺麗です
か、ね、家なんか家でもできますんでね、
はい、
昔と違ってね、
はい、
という感じですね、
はい
はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。 専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、まあ、今年はね、年明けから災害事故と、すごいことになりましたけど、
ちょっとこの三が日は本当に、おこの2024年この滑り出しかいって思ってしまうようなですね感じで、なんかテレビ見るのが嫌になっちゃうようなそんな感じでしたけども、まあ、ただ始まったばっかりですので、2024年 ね、はい、ね、これからまだいいことがあることを期待したいなというような感じですけどもね、
まあ、コンディションはまだ上昇、してますから、
はい、いろいろサイクル25はね、まだ今年すごいですからね、
続くと思いますから、
まあ、ピークが来ると言われてますからね、早めに、
なんか 早め、小畑さんおっしゃったようにちょっと早めになってるという話ありますよね、
ちょっと期待して その辺はとぼちぼちという感じですよね、はい、ちょっと少しあの気を紛らわしに、
そうですよね、はい、あの去年も6メーターがね、もうなんか、5月6月7月ぐらいだけじゃなくって、
そうですね、6メーターだとあの春先にロングパスとかね、そうなんですよ、出るかもしれないっていうか、まあ、毎年ちっちゃいの出てるんで、今年はもっと大きいロングパスが出るんじゃないかっていうね、皆さん期待してると思います、
はい、ということですね、はい、はい、ありがとうございました。ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またあのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB サンキューと
JR2KHB スダと
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。